聖書を自分の手にし、そして本当に自由に読むことができること、またこのように本当に何の制約もなく自由に教会に集い、神様のお言葉を聞くことができることを本当にありがとうございます。当たり前だと思うこういう一つ一つのことが神様の本当に大きな恵みであることを今日も覚えて、そして神様が聖書を通して今日も私たちに語ってくださることを本当に感謝をして聞くことができるようにどうぞ導いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アメン。私たちの世の中には一体何が起こったんだと思うようなことが、まあ、しばしばこう起こります。多分今世界が一番こう世界的に何が起こったんだと結構みんなが関心しているのは、あのマイケル・ジャクソンが50歳で死んだということでしょう。個人的には実は私それほどそんなにジャクソン5の頃は結構同年代だったんで興味あったんですが、あんまり大人になってからのマイケル・ジャクソンにそんなに興味はないですけども、興味はないんですが、どうなっていくんだろうかなと思って結構興味を持って見ています。結構私が興味があるのはアメリカの遺言のシステムがどうなっているのかとかですね。で、遺言状が出たわけですけども、まあ、それに元の奥さんが親権を主張してこれから訴訟を起こそうとしているとかですね、この家族の中でどうもやっぱりちょっと遺産の問題で争いが起こって法廷闘争が起こりそうだとかですね、なんかちょっといろいろそういうことが絡んできて一体どういうふうになっているのかなと思って、ちょっと、まあ、その辺は楽しみにこう見ているようなところがあります。で、私たちは、まあ、何か特別なことが起こったときに一体何が起こったんだろうとこう興味を持って、例えばテレビを見たり新聞を読んだり、ね、週刊誌を見たり、まあ、今ほとんどネットを読むっていう人が多いでしょうね。で、そんなふうにしてこうそのことについて情報収集をして知りたいと思うものですよね。で、この使徒の働きの3章、私たちは2回かけて、2回かけて3章の1節から11節のところを読んできましたが、このある日イエス様の弟子であるペテロとヨハネが、午後3時の祈りの時間にこのイスラエルの宮に神様を礼拝しにやってきた。で、するとそこにこの生まれつき足の不自由な人が運ばれてきて、まあ、物乞いをしていた。まあ、この人はいつものように、まあ、こう通ったペテロとヨハネに目を向けて何か自分に施しをしてくれと言ったわけですね。で、4節で、ペテロとヨハネは私たちを見なさい、毎回読むと思うんですが、私たちを見なさいというからには相当出そうと出してくれるんだろうと相手は思うわけですが、するとの6節でペテロは金銀は私にはない、もうこれ以上がっかりすることはない、で、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言って、この物乞いをしている彼の右手を取って立たせた。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。そして歩いたり晴れたりしながら神を賛美しつつ二人と一緒に宮に入っていった。一度も歩いたことがない、 歩くっていうことを経験したことがないこの人が、このイエス様のを信じるというその信仰の上に歩くことができるようになって、そして神様を賛美して、そしてペテロとヨハネの後をついて、まあ、このソロモンの回廊ってですね、この聖書の後ろの方にイスラエルの当時の神殿の地図が載っていると思いますけども、神殿をぐるっとこう囲んでいるこう回廊があるんですね。法隆寺の回廊みたいなものですね。で、そこに、まあ、クリスチャンたちは、まあ、そこをある意味でたまり場にしてこう集まっていたわけです。で、そこに彼も一緒についていった。で、その姿を見た人々は一体何が起こったのか、何が起こったんだ、何なんだということで、このソロモンの回廊に一斉に人々がやってきたというのがこの3章の11節。そして今日司会者に読んでいただいたこの聖書の箇所は、そこに集まってきた一体何が起こったんだと思っている人たちに、ペテロが誰がこの人を治したのか、で、実はその彼を治してくださった方とあなた方は無関係じゃないんですよ、そのお方とぜひ関係を持ってくださいっていうふうにこう語ったのがこのペテロのメッセージです ですね。で、今日はここから3つのことを読んでいきたいと思います。1つは、誰がこの足が不自由だった人を治したのか。2つ目に、ペテロはこの集まってきた人たちに、この悔い改めなさいと言うんですね。この聖書が語っている一つの大きなメッセージ、悔い改め、悔い改めなさい。3つ目は、悔い改めたもの、イエス・キリストを信じて悔い改めたものを、クリスチャンと呼ぶわけですが、じゃあ悔い改めた人はどんなふうにして生きたらいいんだろうかという、ペテロはこの3つのことをここで語っていますので、そのことを一緒に読んでいきたいと思います。まずはじめに、誰がこの人を治したのかということです。ペテロは俺が治したとは言わなかったんですね。12節、ペテロはこれを見て人々に向かってこう言った。イスラエルの人たち、なぜこのことに驚いているのですか。なぜ私たちが自分の力とか信仰深さとかによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですか。というんですね。まず私たちが治したんじゃありませんと言います。そして私たちが信じているお方が、私たちが神として崇めているお方がこの人を癒したんです。イエス・キリストはこの方を、この人を癒したんですって言うんですね。で、彼はこのイエス様についてこう3つの肩書きを使ってイエス様がどんなお方かということを紹介しました。これ今の時代に住んでいる日本人の私たちはわからないんですけども、当時のイスラエル人が聞いたらよくわかったっていうことですね。よくある話です。1つ目は、13節です。アブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの父祖の神は、そのしもべイエスに栄光をお与えになりました。あなた方はこの方を引き渡し、ピラトが釈放すると決めたのに、その面前でこの方を拒みました。このペテロはイエス様のことをしもべっていうふうに紹介したんです。しもべ、しもべって私たち日本語で読むと召使いって思うんですが、違うんですね。これね、新改訳聖書をお持ちの方は下の方に中がついています。13節のところに下に中がついてまして、別訳でコって書いてますね。ギリシャ語でパイスっていう言葉が使ってあるんだ。これは相続権を持っている子供っていう意味があるんですね。くしくもマイケル・ジャクソンの3人の子供たちは彼の遺産の相続権を持った子供として遺言状で認められましたよね。3人の子供にこの財産を相続するって出たでしょ。でまさしくそれと同じように相続権を持った子供で、しかも実の子供、そしてもうそういう意味で言うと秘蔵っ子、よく日本語で秘蔵っ子って言いますよね。秘蔵っ子、野村監督の秘蔵っ子は誰だろうね。そういう秘蔵っ子です。もう、ね、大切な大切な、もう誰にも変えられない秘蔵っ子、イエス様はそういうお方だって言うんですね。そして実はこの言葉っていうのは、人の働きの時代に生きてる人たちが聞いたら、このユダヤ人が聞いたら意味が分かったんです。それは旧約聖書のイザヤ書53章の11節で、その言葉がこのやがて来る救い主を指す言葉として使われているんです。聞いていてくだされば結構ですが、イザヤ書の53章の11節、そこにこういう言葉が出るんですね。彼は自分の命の激しい苦しみの後を見て満足する。私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を彼が担うって出てきますね。でここでしもべっていう言葉は、これは旧約聖書自体はヘブル語っていう言葉で書かれたんですが、当時この使徒の働きの時代ですね、2000年前に使われていた、旧約聖書はどちらかというとそのギリシャ語の70人訳っていうやつが使われたんです。でそこでこのしもべっていう言葉は、このさっき読んだ、そのしもべイエスに栄光を与えになりましたって同じ言葉が使った。イザヤ書の53章というのはイエス様が生まれる約700年前に旧約聖書の預言者イザヤが書きました。で神様はイザヤを通して、やがてこの私たちを救ってくださる救い主が来られる。で救い主がどのようなお方かということをこのイザヤ書の53章は予言しています。このイザヤ書53章が予言している救い主は、私たちの罪のために死なれる救い主だということです。で、ですからこのしもべっていうのはこのイエス様なんだ。イエス様は神の 秘蔵庫、そしてしかもこの全世界の相続権を持っておられるお方が私たちの罪のために来てくださったんだ。そして二つ目に彼は三章の十四節でこう言います。その上この清い正しい方を拒んで人殺しの男を赦免するように要求し、清い正しい方というのはまあこれ一つの言葉でくっつけて言ってますね。清い正しい方、この間金曜日に、夕方に駅前に行きました。で、なんだおかしいな、選挙始まったのにやけに駅前静かだなと思って通って、あ、そうか、俺がいるとこは朝霞市だったと思って、板橋区や練馬区じゃなかった、ここ都議選やってなかったと思って思わず苦笑したんですけどね。の今一生懸命やってますよね。もうこの時期にこうたくさん語られる言葉は何ですか。清く正しい、ね、この候補は清く正しい候補です、ね、このたくさん言われます。でも人間の清いとか正しいというのは、まあ、いかにいい加減かということは私たちはこの政治のニュースを見ているとこうよくわかります。でもイエス様は私たちと同じように何一つ神様の前に立っても一点のシミもないお方だった、清い正しいお方だったというんです。ペテロ第一の手紙、新約聖書ペテロ第一の手紙の2章の22節23節で、この同じペテロはこう言います、どうぞ聞いていてください。ペテロ第一の手紙2章22節23節キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。ペテロっていう人はイエス様の自称一番弟子という誇りを持っていた人です。3年半の間イエス様と寝食を共にしました。イエス様のことをずっと観察してました。そのペテロがイエス様のことをこう言ったんです。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。まあそういう意味で言うと何の矛盾もなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。どうでしょう、私たちは3年半朝から晩まで365日の3年半です、1200日ぐらいですか、毎日一緒に過ごしたら、どうでしょうか、罪を犯したことがなく、その口に何の偽り矛盾も見出さなかったと私たちは言ってもらうことができるでしょうか。私が去ってですね、うちの子供たちにですね、この過去何年間の父親を見て、どう思いますかって皆さんがインタビューされたら、ボロボロとボロが出ると思いますね。まあ、これはお互い様、ね、私たち人間は、そんなことはとても言えない。でもイエス様は365日3年半の間ずっと隣で見ていたペテロが、この方は神様の前に何の罪を犯さなかった、その口に偽りがなかった、全く矛盾がなかった、この方は何の染みもない本当に清い正しいお方だって言った。さらにこのペテロは言います。先ほどの使徒の働きの3章15節に戻りますが、命の君を殺しましたって言いました。命の君を殺しましたって言いました。15節のところにも君っていう言葉にこのマークがついていて、下を見ると別訳で源っていうふうに書いてあります。これよくありますね、ジェネレーター生み出す機械、ジェネレーター、ね、源、命の源であるお方、私たちに永遠の命を与えるお方、もうどんなたくさんの人にこのイエス・キリストというお方は永遠の命をお与えになっても不足することがないお方。この何ヶ月かの間、私たちの教会の、兄弟姉妹のお父様やお母様、あるいはご親戚の方が病を得て天に召されました。その多くの方たちが本当に病床でイエス様を信じて永遠の命への希望を持って天国に旅立っていかれました。どうでしょう、今年に入って 何人もの方がイエス様から永遠の命を受けました。ちょっとイエス様手詰まりになってきて、ちょっと待ってね、2、3ヶ月経たないとこの永遠の命がこう湧いてこないので、これからちょっと2、3ヶ月は救ってほしいって言っても無理だから、や勘弁してねとかってイエス様も言われるんでしょうか。源ってどういうことでしょうか。亡くならない、尽きないってことですよ。私先月松原湖のバイブルキャンプで研修会があって、来ました。で、まあ、ちょっとそこから300メートルキャンプ場は1158メーターぐらいですが、まあ、1400メーターちょっと越したところにある、まあ、リエックスっていうホテルに、まあ、ちょっと健康のために泊まりました。でそこに近年そことですね、そのちょっと下の方にですね2個温泉が新しく出たんですね。でもともとあの地域は今でもあれはあれ確かまだ旧火山のはずですから、今も温泉はあるんです。でもともと私が若い頃から行ってる時には稲子湯という温泉が1個ありました。まあ、もうかなり古い温泉です。まあ、それ以外あんまり温泉がありませんでした。まあ、ところがまあなんとかこう観光をやろうということで、あっちこっちでこう温泉を掘ってみたら、あちらこちらで意外と温泉が出てきたんですね。で今松原湖のキャンプ場から車で20分以内に多分6個か7個ぐらいこう温泉があるようになりましたね。で私が泊まったリエックスホテルの温泉も、まあ、リエックスホテルの中で温泉が掘り当てられました。で源泉かけ流しの湯なんですね。でこう温泉のこう一部がですね3段ぐらいなんですね。でまず源泉があって、でそこからもうちょっとこうぬるくなって、またぬるくなってみたいにして、源泉がやっぱり 60度近くあるでしょうか。だからちょっと中入るのしんどい、ね、で、まあ、ちょっとずつこう薄まって、この水入れなくてもこう入れるようになってたりして、で、まあ、あとは外の、この露天風呂を作ったんですが、まあ、そちらの方がもうかけ流しになってて、で、まあ、露天風呂ですからね、適当にこう少しぬるくなって入れるようになってます。源泉かけ流しの湯というのはどうですか。1年365日24時間お湯出しっぱなしですよね。あれ下手に蓋したらどうですか。蓋飛んじゃいますよね。まあもちろん地球という有限なの物質の中にありますから、まあ、いくらかけ流しで流しっぱなしだってこうある程度限度があるでしょう。それでもですね、何十年流しっぱなしだって大丈夫。イエス様は命の源だ、命の君だ。何百人に、いわゆる、いや何千人に、何万人に、何億人にご自分が持っている永遠の命を提供しても、このお方の命は枯れない。先週も読みましたヨハネの福音書3章16節、神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。英語の訳は、イエス・キリストを信じる者は誰でもっていうふうに訳してますね。イエス・キリストを信じる者は誰でも滅びることなく永遠の命を持つことができるって書いてある。誰でも。イエス・キリストを信じるならば誰でも永遠の命をお与えになることができるのがイエス様だとペテロは紹介したんですね。そしてこの集まってきた群衆にペテロはさらに言うんです。そのようなイエス・キリストをあなた方は十字架にかけて殺したではないか。あなた方は神様の前に罪を犯したではないかって言うんです。もうこのイエス・キリストを信じるときに厄介な問題は、この聖書の罪っていう問題でしょう。いろいろなところで聖書の話をしますが、よく私も怒られます。先生、私は罪人なんかじゃありません。警察のお世話になったことなんか一回もありませんとよく怒られます。全くその通りだと思います。まあ、罪っていう言葉をまあどう訳すかっていうのは多分日本語になるときに かなりいろんな議論がなかあった中でこの言葉が訳されたと思います。もともと罪っていう言葉はお見と違いとか的外れっていう言葉ですね。ずれちゃったね、ま、的外れとかお見と違い、分かってないっていうふうに訳してもいいことですね。ですからペテロが言いたいことはどういうことかというと、命の君であるイエス様を受け入れない、もうイエス様を信じて生きていくっていう人生を私たちは与えられているのに、もう全然お見と違いな、勘違いして的外れなことやって、 この方を信じないで、もう自分勝手に生きている。ちょうど電気のブレーカーを切ってですね、暖房が止まったとかですね、冷房が止まったとかね、炊飯器に行って、ご飯が炊けないじゃないかとか言ってですね、電力会社に電話して文句言う人のようなもんですよ。周りに電気がついてるのなんでうちだけついてないんだ。ご飯が炊けないじゃないか。時間に間に合わないじゃないか。お客さん、ブレーカー入ってますかってこう言われるわけですね。で、入ってませんでしたとか、揺れたら電気がつく。神様が永遠の命、私たちの人生に素晴らしいものを与えようとしておられるのに、この電気のブレーカーを切っている。そして文句ばっかり言っている。で、これを聖書は罪って言います。で、イスラエルの人たちに、あなたたちは今そうやってるよとこうペテロは言うんです。見ていきましょう。3章13節もう一回。アブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの祖たちの神は、そのしもべイエスに栄光をお与えになりました。あなた方はこの方を引き渡し、ピラトが釈放すると決めたのに、その面前でこの方を拒みました。その上、この清い正しい方を拒んで、人殺しの男を赦免するように要求し、命の君を殺しました、と言いました。このイスラエルの人たちは、ローマ総督のピラトという人がイエス様を裁判にかけたときに、この人には何の罪もない。私はこの人を無罪とします、と宣告したんです。それでも彼らは十字架につけろ、十字架につけろと叫んで、そしてこのイエス様を十字架につけて、拒否してしまいました。拒みました。間に合ってます、と言いました。私たちも聖書を通して、私たちの死の問題を解決することができる、私たちの人生のさまざまな問題を解決することができるイエス様という方がいらっしゃいますよ、このお方を信じませんかと語るときに、多くのことはいりません、間に合ってますと言います。いりません、必要ありませんと拒んでます。さらにこのイスラエルの人たちはこの命の君であるイエス様を他のものと交換しちゃったんですね。何の罪もないイエス様をこの極悪人のバラバっていうやつと交換した。一人だけこの死刑を免れる人ができるっていう、当時この制度があったそうわけですけども、その時にイエス様じゃなくてバラバを釈放しろ、極悪人のバラバを釈放しろとイスラエルの民は叫んだんです。私たちも同じです。罪っていうのはある意味ですり替えっていうこと。パスカルっていう有名な数学者は言いました。私たちの心の中には一つの穴が開いている。穴が開いている。で、その穴は私たちを作って私たちを愛してくださっている本当の神様、作り主を信じない限り、その穴を埋めることができない。と彼は言いました。ところが私たちはその穴にイエス様っていうお方を埋めないで、他のものを一生懸命埋めようとしてるんですよ。お金であったり、地位であったり、名誉であったり、何かの楽しみであったり、あるいはこう自分の力を、この力とかですね、能力とかですね、こう自分 の, この出世とかですね、やんごな、本来ならばやんごとなき姫君なのだとかね、そういうこう、そういうものでこう埋めようとしているわけです。ところが一生懸命そういうもので私たちの心を埋めようとしてもどうでしょうか。残念ながら何一つ埋めることができない。この穴のサイズに合わないでみんな流れていってしまいます。まして死っていう問題を前にして、私たちはこのお方を信じない限りこの穴を埋めることはできない。でもイスラエルの民がイエス様とバラバを交換したように、私たちもこのお方を信じないで本当の神じゃない他のものでその穴を埋めようとしています。さらにイスラエルの人たちは命の君を殺しました。十字架にかけて命の君を殺しました。このお方を信じれば自分の人生の問題は解決する、そして死の問題にも解決が与えられるっていう、この命の君を殺しました。私たちもある意味で信じないということは同じです。三浦綾子さんの有名な塩貝峠の本の中に、 この登場人物の長野正夫青年が札幌の街中で壱岐正夫という一人 この東京から来た牧師 のロボ伝道を聞く場面が出てきますね。で彼はそのロボ伝道に引きつけられて、この壱岐牧師がこの下宿して先にこう訪ねてきます。でそこで自分は自分の 親両親ともクリスチャンで、みんなクリスチャンだから自分もクリスチャンになってもいいんだと言います。すると壱岐牧師は彼にこう言うんですね。じゃあ君がイエス・キリストを十字架につけて殺したことを認めますねと言われて、この長野青年は大いに生き立つわけですよ。ちょっと待ってください先生、2000年前の十字架にかかったキリストと私と何の意味があるんですか。なんで私が十字架にかかって殺したんですか。壱岐牧師言います。じゃああなたがキリストを殺したと認めなければ、あなたとキリストの十字架は無関係ですって。そうなんです、2000年前のキリストの十字架は私たちの神を離れて自分勝手に生きてきた罪のためなんです。イスラエルの民はまさしくイエス様を、ある意味で自分たちの手にかけて殺しました。私たちも、イエス様を信じないということはイエス様を十字架にかけて殺したと同じなんです。でそんなイスラエル人に向かって3章15節16節でペテロはこう言います。命の君を殺しました、しかし神はこのイエスを死者の中からよみがえらせました。私たちはそのことの証人です。そしてこのイエスの皆がその皆を信じる信仰のゆえに、あなた方が今見ており知っているこの人を強くしたんです。イエスによって与えられる信仰がこの人を皆さんの目の前で完全な体にしたのです。ですから兄弟たち、私たちは知っています。あなた方は自分たちの指導者たちと同様に無知のためにあのような行いをしたのです。しかし神はすべての預言者たちの口を通してキリストの十字架を、キリストの苦難をあらかじめ語っておられたことをこのように実現されました。そういうわけですから、あなた方の罪を拭い去っていただくために悔い改めて神に立ち返りなさいって言った。悔い改めなさいって言った。キリスト教会が一番宣教で難しい部分、ね、ある時私は言いました。先生、このことを語らなかったらたくさんの人イエス様を信じると思いますよって言われました。でも私は、いや残念ながら無理です、このことを語らなければ解決はありません。自分が神から離れた罪人だということを私たちが認めなければ、そしてあの2000年前のイエスの十字架の死が私の罪のためだ、いや私がキリストを十字架にかけたということを私たちが認めなければ何の解決もありません。何度も何度もこういう会話をね、二十何年の間したことがあります。聖書は悔い改めなさいって言うんです。マイケル・ジャクソンの死は私たちとほとんど何の関係もありません。でもイエス様の十字架の死は大いに関係があるんです。この方の死を私たちが受け入れなければこの方の命も受け入れられない。ペテロは、私たちは知らなかった、でもそんな私たちのために神様はあらかじめイエス様が私たちの罪のために十字架にかかって死ぬということを用意してくださっていた。その解決方法を用意してくださっていた。だからそれを聞いた今は、このイエス様の十字架が私の罪のためである、そのことを認めて自分の人生を新しくスタートしなさい。悔い改めるっていうのは、簡単に言ってしまえば前れ右するってことです。神を信じないで自分を頼りにして自分勝手に生きていた人生の方向から、神様を信じて神様に従って生きるっていう人生に回れ右をするってことです。自分の生き方の方向を変えるってことです。先ほど言いました、ブレーカーが切りっぱなしだっていうことを認めてブレーカーを入れて電源につながることです。さっき言いましたね、東京電力に電話して全然ならない、ご飯炊けない、テレビは見れない、クーラーがつかない。電力会社は言います、電力はあなたの家のここまで来ています。そこにボックスがあるでしょう。ボックスのところにブレーカーっていうのがあります。見てください、 60A とか 100A とか 30A って書いてあるやつが下に落ちてませんか。落ちてます。じゃあそれを上げてください。上げれば電力が来ます。でも私たちいますか。 そんなことは信じられません。なんでこんなものをあげただけでそんなことが起こるんですか。私は信じることはできません。これをやってる限り、あの電力のね、電気の恩恵には預かれないんですね。あ、本当だ、落ちてますね。あ、本当です、わかりました、じゃあこれあげます。あげれば、ね、電力はやってきます。同じです。私たちが神から離れて生きているっていう自分勝手な人生を送っているということを認めて、イエス様が私の罪のために十字架にかかって死んでくださった、そして死を破って蘇ってくださった、このお方を信じれば永遠の命という神の命が私たちの人生に与えられる。私のブレーカーが切れていたことを認めて、ブレーカーを入れるイエス様を信じることです。そして神様につながることです。ペテロはそのように進みました。で、そのようにするときに何が起こるか、19節でこう言いました。あなた方の罪を拭い去っていただくために悔い改めて神に立ち返りなさい。もし私たちがこのイエス様を自分の救い主として信じるならば、私たちの過去、現在、未来のすべての人生の問題に解決が与えられる。解決が与えられるんです。拭い去るという言葉は、もともと粘土板の文字を水に浸してこすって消すとかですね、このパピルスという紙の文字をそのスポンジで洗って消すことを意味している言葉でした。全部なくす、帳消しにするという意味でした。神様を、私たちがイエス・キリストを信じるときに、神様が記録しておられる私たちのすべての罪を帳消しにしてくれる、真っ白にしてくれる。何も罪がなかったように真っ白にしてくださる。それがこのイエス様の救いだ。3章20節から21節を続けてみましょう。それは主の御前から回復の時が来て、あなた方のためにメシアと定められたイエスを主が使わせてくださるためなんです。このイエスは神が昔から聖なる預言者たちの口を通してたびたび語られた、あの万物の改まる時まで天に留まっていなければなりません。モーセはこう言いました。神である主はあなた方のために私のような一人の預言者をあなた方の兄弟たちの中からお立てになる。この方があなた方に語ることは皆聞きなさい。その預言者に聞き従わない者は誰でも民の中から滅ぼし尽くされる。またサムエルをはじめとして彼に続いて語ったすべての預言者たちも今の時について述べました。あなた方は預言者たちの子孫です。また神がアブラハムにあなた方の子孫によって他の諸民族は皆祝福を受けると言ってあなた方の父祖たちと結ばれたあの契約の子孫です。神はまずそのしもべを立ててあなた方にお使わしになりました。それはそのこの方があなた方を祝福して一人一人をその邪悪な生活から立ち返らせてくださるためです。私たちがイエス様を信じるときに、私たちは自分の人生を支配している、自分で変えることができない、どんなに注意をされてもどんなに変えようとしても変えることができない、私たちの邪悪な生活、さまざまな人生の問題、トラブル、そこに解決が与えられる。永遠の命の力は私たちの人生を新しく変えることができる。そして神様を信じて神様に従う者として私たちを新しく作り変えることができる。コリント人の第二の手紙5章17節というところにこう書いてあります。誰でもキリストにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って見よ、すべてが新しくなりましたって書いてあります。誰でもキリストにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って見よ、すべてが新しくなりましたって書かれています。もし私たちがこのイエス・キリストという方を自分の罪からの救い主として本当に信じて受け入れるなら、ブレーカーを上げるなら、私たちの人生は新しくされるって聖書に書いてあるんです。さっき計算したら私は大学4年生というのは32年前になってしまいました。ちょっとゾッとしますね。32年前が大学2年生の4年生ですね。私大学4年生の時ですね、アホ学部にいましたですね、犯罪心理学という授業を取っていました。アメリカから帰ってきたばっかりの、結構最近藤本って言うんですけど、しょっちゅういろんな番組にこの出る中央大学の教授がいますが、その先生がアメリカから帰ってきたばっかりで、一番初めの授業に出ました。で、 このテストがあったんです。でテストはただ一つ、この勉強したこと の論文の試験なんかじゃないんです。レポートを出せと言うんです。でどういうレポートか、それは自分が犯罪に巻き込まれたか、あるいは自分が犯罪を起こしたか、あるいは、まあ、犯罪を犯してしまった人の体験を取材して、それを、まあ、犯罪心理学の立場からレポートしなさい。で、このレポートには、有か可しかありませんと。どっちか可しかありません。ダメなものは不可に全部しますと。で、そういうレポートが出ました。1年かけて自分でそれを考えて何かやりなさいと。さあ困りました、私もいろいろ高校時代悪いことやりましたけど、一応警察のお世話にはなっていない、ね、そうするとこれない、ね、で幸いなことに犯罪には巻き込まれていない。そうすると3つ目を考えるしかない。でお互い仲間でですね、おいお前なんか警察のお世話になったことあるかとかってこう言い合って、だけどなかなか、まあ、あったかもしれないですけど、お互いに俺そんなことないよとかやってるわけですね。で何かないだろうかと思って、まあ、ここから先は私の安易な気持ちがありましたね。安易な気持ちで、当時からずっと出てる、今も教会を撮ってます、100万人の福音というこの雑誌をある日読みました。ちょうど夏前ぐらいでした。そこに今はあるかどうか分かりませんが、文通欄があるんですね。で、あるその犯罪のために、まあ、今、拘置所で服役というか、拘置所で裁判を待ってる、まあ、少年の男性の方で、まあ、獄中でクリスチャンになった方が、この要するに、文通仲間を求めていますということは出ていました。で私はこれだと思ってですね、そしてこの100万人の福音 この電話をして、そして、まあ、自分の教会の所属とかいろんなことを話して、で相手の方の名前と住所を教えていただいて、まあ、その方とこう文通を始めた、ね、文通を始めました。でその方が、まあ、どんな罪を犯されたのか、まあいろんな詳しいことは言いませんけども、前科数犯の中にあった方でした。で今も、まあ拘置されて、そして判決を待っている状況、2カ所ぐらいの拘置所に私は面会に行きました。面会をさせてもらえるということで面会に行っていろいろお話をしました。1回目にこう面会に行った時に、私はこうどんな人なんだろうと、こうどんなレポートが書けたのと、でこう言ったんですね。で私は大変神様の前に反省をして悔い改めた。監視に伴われて、まあこの何て言いますか、面会のこのアクリル板が貼ってある向こうに来られた方は本当にニコニコして私のところにこうやってこられた方でした。そしていろいろお話を聞きました。身の上のお話も聞きましたけども、それと同時にこの、まあ今回のこの高知の中で教会誌に出会って、そして三浦綾子さんの本を手渡されて彼は読むようになった。潮刈峠も読んでいました。そして特に三浦綾子さんの道ありきの小説を通して、彼は本当に自分のこう心が打ち砕かれて、そしてイエス様を自分の救い主としてお迎えすることができた。まあでも教会に行くことができません。まあでも教会誌の先生が来られて一緒に聖書を学んでいる中でした。で彼が覚えてます。彼が本当に自分はイエス様を信じて、自分はこれからその服役をして罪をその償わなければいけないけれど、でも本当に自分はこの拘置所の中で三浦綾子さんの本を通してイエス様に出会うことができた。本当にそしてイエス様が私の罪を許して、そして本当に私の人生を新しくしてくれたんだという、そのまあ、苦難に満ちた本当にある意味でシワだらけの顔でしたが、でも本当にその中にイエス様を信じて喜んだ悔い改めた人 の姿をこの私は見た、ね、でこれはレポートは違うことを書かなきゃいけないで、まあ、彼の生い立ちとかどういうことだったかということも、まあ、それは彼にも正直にお話をして協力してくれるということでいろいろ話をしてくれましたけども、それと同時に私はこれはもうこの大学の先生に福音を伝えなきゃいけないと思ってですね、でこのレポートの半分以上は全部のイエス様の救いを書いた。どうして彼がイエス様を信じて救われたのか、彼がどういう本を読んだのか、どこで彼はどんなことに感激をして、どんな聖書の言葉で彼はイエス様に出会ったのか、彼が今イエス様に出会ってどうやって生きているのか、で最後に先生、ぜひ先生もイエス様を信じて救われてくださいって書いた、ね、 その後、まあ、取りに行きませんでしたけど、でも去年大変不思議なことを見ました。うちの息子が行っているルーテル学院大学にこの先生が関わられてですね、今公開講座で年に1回ぐらい犯罪心理学の話をされてくるようになってですね、で残念ながら去年行って話をしたかったんですけども、去年ちょうど日にちが合わなくていけなかったんです。一度ぜひ今度息子が在学中にですね、また講座があるときに行って、多分私のレポートをきっと覚えてるはずですので、話をして、先生クリスチャンになりましたかって聞いて、私は牧師になりました、先生ぜひイエス様信じませんかと話をしてみたいなと思います。でも一人の人がイエス様は命の源です。このイエス様に私たちがつながるときに、本当にイエス様は私たちのさまざまな、まあ邪悪まで言わないかもしれません、でも私たちの本当にいろんな人生の問題を新しく変えて、清めて、新しく生かすことができるお方なんだ。ペテロはそのことを人々に一生懸命語った。私もそのことを一生懸命語らなければいけないと今思っています。話をまとめて終わります。クリスチャンというのはいつでもイエス・キリストにくっついていくものです。そしてイエス様がなさったことを一生懸命話すのがクリスチャン。私たちもぜひこの1週間イエス様にくっついていきましょう。そしてそれとともにいろんなところでイエス様が私の人生に何をしてくださったのか、聖書を通していろんな人たちの人生にどんなことをしてくださったのか、その永遠の命の希望を私たちはこう伝えていきたいと思います。今週の適用となりますが、もし私たちの中に何かこのイエス様によって本当に拭い去っていただきたい罪の問題があったら、ぜひそのことを神様の前に告白をして、そしてイエス様の許しを受け入れていきたいと思います。そんな1週間をこの1週間過ごしましょう。お祈りをしております。天の父なる神様、あなたの皆をあがめて賛美をいたします。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。長い間歩くことができなかったこの一人の物乞いの人は、イエス様に出会って自分が立ち上がって自分の足で歩くことができるということだけではなくて、本当にイエス様を信じて生きる新しい命に満たされた人生を手に入れました。ペテロは彼のそのことを通して多くの人にこのイエス様を知ってほしいと語りました。使徒の働きのこの後を見ていくと、このメッセージを聞いた多くの人がイエス様に出会って、この足が不自由だった人と同じようにイエス様を信じる救いの喜びに入ることができました。私たちここに集まっている者の中でクリスチャンと呼ばれている者も同じようにイエス様を信じることができました。その喜びを経験しています。私たちはその喜びを私たちのところで止めることがありませんように。私たちのうちに住んでおられるのは命の源、まさしく源泉かけ流しのお方です。無尽蔵に命を与えることができるお方です。私たちを通して本当に周りの人たちにこの永遠の命が伝わっていくように、永遠の命を共にいただく人たちが起こされていくように、私たちの教会を、また私たちをこの1週間も豊かに用いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。